皆さん
お疲れ様です。
OKKH OKKH、 こちらは
お疲れカッチン放送です。
はい、ということで始まりました。今日は5人でお送りしております。かなり賑やかになっておりますが、どうぞお付き合いください。今日はですね、お疲れカッチン放送365回エクストラということで、
素晴らしい
特別回をお送りいたします。もうすでに喋ろうという気が満々の人もいらっしゃいますが、お付き合いくださいませ。今日はですね、私のいつも通っている ZIPFM ナビゲーター&ナレータースクールの同じ受講生の、友達をお呼びしております。早速自己紹介をしてもらいましょう。ではお願いします。
はい、皆さんこんにちは。手相鑑定士の山本秀樹です。
お、名前言っちゃった。
はい大丈夫です。ズバッとまるっとお見通し、よろしくお願いいたします。
今日は道場長とお呼びすればいいっていう。
そうだね、普段道場長と呼ばれることが多いんでは
い、わかりました。
別に、まあ、トム・クルーズでもいいですけども
道場長で
いい。道場長でいきますか。
はい、
はい、ズバッとまるっとお見通し、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では、
皆さんこんばんは。名古屋のハツラツガールマナティです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして、
はい、お疲れ様です。ダンスゲームの世界チャンピオン高もです。よろしくお願いします。
世界チャンピオンって軽く言いますよね
はい、はい、皆さんお疲れ様です。名古屋弁と博多弁のバイリンガルお嬢です。お願いします。
お嬢
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 最年少ということで、はい、まだ19歳。
そうそう、未成年ね。
危険だよね。
ピチピチね、ちょっと危ないね。守るよ守るよ守るよ。
最年少と最年長、
最年長と最年中噛んだ
噛んだ。まあ別に緊張することなくいきましょう。はい、僕が一番緊張してる気がするからいつもね一人で収録してるので何とでもなるんですけど、今日は5人なので早速参りたいと思います。今日のテーマを、いいですよ、いい、そのままでいいと思います。今日のテーマはお疲れカッチン放送がですね365回続いたということで、この続いたということをテーマにお話ししていこうかなと思っています。なので今日参加していただいているゲストの方々にも続けていることとか、今後続けたいこととかやってみたいこととか、以前あれ続いてたんだけどなみたいな、そんなお話も聞けたらと思っています。どうしましょう。まずは道場長からお話しいただいてもいいですか。
はい、はいはいはい、そうですね、いくつかありますけども、まあ、手相鑑定は2年半前ぐらいから
手相鑑定、
やってますけどね、まあ、これはね、自分で言うのもなんですが天職だと思ってるんで、
天職、
多分一生やっていくと思います。
なるほど、
もう死ぬ寸前まで誰かの手相を見て
誰かの手相を見ながら
こうあの世に行くという、
結果が分かんない、
結果が分かんない、
教えて教えて、
言いそびれちゃったみたいな
ね。それどうなんでしょう、ね、
それもどうかね
生命線がとか言ってられないです
ねえ、
道場長の生命がみたいな
自分の生命が一番だったっ
まあでもそれぐらい、
うん、それぐらい、まあねえ、すごい自分でも向いてると思うんで、
うん、実は僕も見てもらったんです
よ。だよね、
そうなんですよ、
何を言ったか覚えがないんですけど
でもね、道場長ちゃんとこう、うん、習字のね、半紙みたいなのに、
ね、
手をこう書いて、
そうそうそう、
ここにどういう線があったとか、
ね、意味合いを書いてね、
ここにこういう線があるからこういう君はこういう人だみたいな、うん、結果を残してくださるので、
そうそうそう、
すごくね、いいですよ、
ちゃんとね、あれをね、僕が書いた半紙をね、ちゃんとみんなね、結構家に飾ってありますっていう人が多いんですよ。
へ
え、忘れた頃に電話かかってくる、
なん
で、山本先生の言った通りになりましたって、ありがとうございますって俺の電話が結構来ます。
へ、
忘れた頃に。
それぐらいちょっとこう天職だからやっぱりうまくいくんでしょうね、うん、
そうなんです、ね、実は来るんだよ、
実は
来るんだよ、実は人気者
知ってます、
疑ってない、
大丈夫大丈夫、そうそう
以前は何か続けてた
でね、そうだね、以前はね、まあ結構15、6年ぐらい社交ダンスを、
社交ダンス
をやっておりまして、
15、6年ってめっちゃ長いですよね。
結構長いよね。でまあ15、6年ぐらいだけど、まあ 競技会っていうのあるでしょ、
はいはい
ね、テレビとかで見たことあると思 う、はい、うっちゃんなんちゃんとかね、はいはい、昔やってもらう競技会にはまあ5、6年ぐらいかな出てたのは。
はあそうです
か、うん、でまあその後はぼちぼちとやってるだけだけど、そう本当はね競技会続けたかったんだけど、うんうん、ちょっと仕事が忙しかったりとかなかなかね大変だったんで、まあちょっと今は競技会からはすっかり離れてますけどね。
今は手相ですね。
今は手相だね、うん、そう。でも社交ダンスもじいちゃんばあちゃんもねいっぱいやってる人いるでしょ、
う
ん、
そうですね最近だと、う
ん、あれ、ね、いや最近でもないんだよねあれ。
えそうな
の、ね、うん、そうじいちゃんばあちゃんがなんで社交ダンスできるかっていうと、うん、若い時からずっとやってんのよ。
あ、
うん、こうじいちゃんばあちゃんが若い頃は昔はその今の若い子がねこうクラブとか、
はいはいはい、
ディスコとか行くみたいに、うん、昔はダンスホールっていうのが主流だったの。そこでね、そう若いねじいちゃんばあちゃんだから、うん、若いじいちゃんばあちゃんなんかおかしいな、うん、で若い頃のね行って、
うん、
ねこういい女いねえかなとかね、女子は女子でかっこいい男子いないかなみたいなね、こうナンパされたりしたりとか、
そこが
もう、うん、その当時は社交ダンスがメインだったと。
へ
え、そんな頃からずっとやってるだけだろうから。
ああそうな
の、うん、だから誰でもまあこうね若い時からじいちゃんばあちゃんになってもできるよっていうね、
うんうん、なるほど、
うん、だから社交ダンスやるといいっすよはい、
道場さんのお話まずは、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあマナティどうですか。
はい、まあ続いてるっていうか、まあ、ずっと何かしら音楽に関わるのが好きで、まあ、最近まあ、大人になってからですけど、まあ、ライブに行くのが好きでいろんなジャンルを聞くから、アイドルも聞くしロックも聞くんで、もう本当にいろいろ
幅広
く、もうなんていうんですか、多趣味、
多趣味、
雑食、雑食、
そう
そう、雑食、雑食、そうそうそう、だから結構いろんな人と話が合うし、
それはいいですね。
そうそうそう、そうそう、本当にいろいろ本当に好きだから、で結構何でも興味持てるんですぐ行っちゃうんですよね。ミーハーなんで。
ミーハー、
そう、気になったらすぐあちょっと行くとか、もう全然一人でライブとか行っちゃうんで、気になったやつとか結構すぐチケットペッて取って、
それ大事だよね。
そう行っちゃう、
行動力、
そうそうそう、一人で全然行っちゃうし、そう全然なんか一人でもうわーみたいな、でそこら辺で友達作ってイエーイみたいな感じ。
あーイエーイ、
これで友達、
そうそうそうそう、
一人でライブ行くの怖い
怖い
怖い、い
やそれが意外に逆に楽しい、うん、逆に自分を知らない人が、まあ私はもともとそうなんですけど、あんまり知らない人に飛び込むのが好きなんですよ。
あ
そうそう、の方が楽しくて、なんかそうで、なんか話したりして、あいいよねあれとかとか、こう話がこう深くなって仲良くなるとか、なんかそういうの好きだから、全然一人でも、
うん、
そうそうそう楽しい、そう、ま、最近はそれがすごい、まあ、仕事のそれ頑張る糧で、そうそうそうやってますね。
いいことだと思います。
そうですかね、
うん、この前一人で吉本新喜劇に行くっていう、おばちゃんがいました。
やばい、私も多分それになると思う、う
ん、なんかそのおばちゃんと被ったり
多分結構何でもお一人様結構できるんで、うん、そうそうそう、そうそう、全然やりたいと思ったらすぐ何でもとりあえずやってみるみたいな。
なんかこう続けて何かに取り組んでるとか、
続けて、まあ、
そのライブに行くというのも結構ポンポンポンポン、いろんなの行くっていうのを、
うんうん、まあ、続けてるって、まあまあ、それは半分無意識ですけど、本当に自分が行きたいから行くし、まあ、でも続く、でもその例えばそこでできた友達に会いたいから行くっていうのもあるんですよ。その例えばその東京でやったライブとかだったら、全国から友達が集まって、その時にしか会えない友達とかいるんですよ。
あ、
横浜の友達とか北海道の友達とか大阪の友達とか、その友達に会うのも楽しみで、こう結構行ったりするのも。
なるほど、
ね、そのライブが始まる前もすごい楽しいんですよ。
はいはいはい、
あ久しぶりとか元気だったとかって
同窓会、
そうそうそう、同窓会みたいな感じになるのがすごい面白いかな。うん、そうそうそう、それ私はすごい、そうそう、すごい、それがすごい好き。そうそうそう、
そのために仕事を頑張ってる、
ね、そう、本当そのために、本当にもうそのために頑張ってる、ね、そうそうそう、マジでマジでとか言って、
マジで、
そうそうそうそんな感じですかね。
わ、はい、かりました。ライブ、そうか、ライブ参戦ね。
そうです ね、
は はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ高も。
はい、高もは、まあ、続いているのは一応くくりとしてはゲーム、
ゲームね、
ですね。で、あの冒頭で言ったようにダンスゲームで、まあ、今一応世界チャンピオンとして
軽く言うんです
やってます。
軽く言うんですよ。
まあ、でもその続いてるっていうテーマであれなんですけど、僕本当に秋っぽくって、うん、2,3 年でこうやりたいことはポロッと変わっちゃうんですよね。でだからゲームって言ってるんですよね。その、うん、いろんなゲームもやっぱり 2,3 年おきぐらいにこうハマるのが変わって
ちゃう。ゲームのジャンルが変わって
る。そうなんです。うん、でダンスゲームも本当はもうあのいろんなタイトルがあるんですけど、それを 2,3 年おきにちょっと点々として。
すごく。
まあそれはね、やっぱゲームのその移り変わりみたいなのもやっぱある。
多少そうですよね。新しいの出てきたら
っていうの、ね、ダンレボがずっと続いてるわけではないわけですから。
そうそうそうそう。いろんなのが出て、でなんかまあその。変わりながらも一応その共通のくくりにあるっていう意味では続いてるんですけど、なんかこうやっぱり秋っぽい自分をどうコントロールして、そのあんまりゲームから関係ないダンスから関係ないところ行くとちょっと自分も弱いし、なんか今ゼロから始めたいなっていうこともあんまりないので、
なんかでもその世界チャンピオンになるぐらいまで続けているゲームはあるわけじゃない。2年ぐらいでその世界チャンピオンになってしまうっていう、
もっと短かったです。多分1年ぐらい、あの前のゲームいくつかやって経験してるので、うん、その新しいゲームポンと飛び込んでも
大体こんな感じかなみたいな。
あ、そうですね。ノウハウが生きるのでそのままポンっていう感じ
です。すごいですよ。
なので逆にその自分の中ではそのなんか別の世界に行ってもその前頑張ってたことが必ず生きる、なんかちょっとつながりのある趣味に転々とした方が自分が楽できるし楽しいかなってこう思ってます。
新ジャンル開拓みたいなね。
そうなんですよ。
秋っぽくなくないですか。うん、
いやいや飽きてる飽きてる。
違う、だって根本的には続いてることない。
まあそう、
ね、少しずつ形を変えながら、
そうそうそう、変えながら
途切れてるわけじゃない。
そうそう、
一番いいパターンじゃないですか、ね。
まあでも、ね、
その更新しながら、好奇心
アップデートしながら、
そう、
いやいや、でもやっぱりその多分、ね、ないものねだりだと思うんですけど、まっさらな世界にポンって飛び込める人が逆にちょっと僕からしたら尊敬。
いやでも最初はそのゲームの世界にまっさらで飛び込んだわけで、
まあそう言っちゃそうか、
うん、そうだ
って最初はね、誰でも最初はそうなん
で、そうそうそう、
これを続けてこれだってのはすごいですよ。
あ、ここに来てちょっと心が軽くなったしましたわ
ちなみに最初の出会いは何だったんですか。
何ゲームですか。そうそうそう、最初はポケモンですね。
そっからこれ
ポケモンももう本当に小学校多分僕1年生2年生ぐらいの時に赤緑って結構最初のバージョンが出て、小学校5、6年生の時に金銀とかが出たんですけど、まあ、その頃やっぱり同級生とかがやってるようなことじゃないレベルのことをインターネットの、あの向こうのもうガチでやってる大人たちと同じやり方でもうめちゃめちゃ
対戦ゲ
ーム、もう対戦のためになんか表面には書いてない裏のステータスがどうとかごちゃごちゃごちゃごちゃや
って、なんとかち、なんとかち、
あ、そうです、なんとかちとか、今は結構メジャーなんで大学生とかもなんとかちなんとかちってありますけど、昔はその当時は結構インターネットそんな使いこなす小中学生もそんなに多くなかったんで、まあ無双ですよね、
完全に。精神的な。
すごい。
なんか俺の知らない世界の話だ。
時代
を。なんか時代を感じる。
でもやっぱりあの小中学校の時結構自分のクラス学年近所がこう自分の世界の全てじゃないですか。でまあそこでナンバーワンになってちょっと上の世界に本当にいろんな街から人が来る大会とかに行くとケチョンケチョンとかにされて、結構。
それでさらに上を目指して、
そう、さらに上を目指したり、やっぱり人口が多い競技って多少頑張っても上には上がいるんだなって思うと、僕どんどん人口が少ない競技に逃げるように移動して、最初ポケモンスマブラとかで結構あのいろんな、そうそうそう、誰でも知ってるので頑張って、まあその近所で一番とか全国でベスト16とかそういうのまあちょこちょこあったんですけど、もうこれ自分より上の人っていくらでもいるなと思って、もう人がいない方いない方に行けば3回勝てばチャンピオンとか結構あるんで、
でもそれ
うまい、
うまい
うまい、
チャンピオンはチャンピオン、
うん、そう
名乗れるからね、
ねえ、いいよ、うん、
しかも今世界チャンピオン、
すごい、
まだまだね、なんかいろいろ喋ってほしいんですけど、この辺でちょっとお嬢の方に、
お嬢、
そうだね、
そうだね、
なんか、なんか変わった言葉が出てきたぞ、
そうだね、みんなのお嬢やで、
そうやで。
私は、
全然時間あるで。
あ、あります？
全然あるで。
私はね、あの日本の文化が好きなんですよ、うん、
素敵。
そうそう、在日19年でね。
あんた日本人やろ。
目を受けて
今ざわっとした
ね。今どう突っ込んだらいいかよ。
リスナーが何歳か知らないからこのギャグが通じていない。
生まれてね、
生まれてそう、19年日本だから日本の文化大好きで、であのおばあちゃんとかも結構そう着物着て踊ったりする日本民謡っていうやつ、あの盆踊りやったりとか舞台で踊ったりするやつやってて、でそれにあのちょこちょこついていくようになって、だから着物 とかあとはあのお祭り、名古屋だったらそうなんだ、なんだっけ、広小路祭りがあったり、まあ、博多の方に住んで、あの福岡の方に住んでたから博多どんたくとか、もうそういうお祭りに出たりとかするのも好きだったっていう影響もあって、そうですね、あの最近今もずっと続いてるのは茶道ですね。
茶道、
そう、お茶、
お茶、お茶立てるの、
お茶
立てるの、
お茶立てるの、
抹茶好きだ俺。
今度ねやってもらいましょうか。
ね、いいね、
高いよ、
高い、払うよ、
高いよ、お嬢のお茶は高いよ、
払う、払う。なんかお嬢なんか意外と和風なんだね。
そう、そうそう、
なんか
そうそう、
今ね、今まで洋風の人かと思ったんだけど、
すごいなんか今時な感じがするけど、こう話したりすると結構和風な感じが
やる、やる、てきて、中学生の時になんか琴体験みたいなのがあって、琴もやちょっとだけかじったし、そうお母さんの影響を受けてなんか弓道にチャレンジしてみたり、そう生日本民謡もやったり、茶道もやったり、中学校の部活で華道もやったり、そば打ちとか、
そば打ち、
この流れでそば打ちか、
渋いな、
そば打ち先に良かったね、
だから抹茶とかそば俺大好きだと思う。
揃えてきました。
いいね。
そうそうそう、やっぱ外国の方にこう日本の文化紹介するってなると、ね、
ある程度やっとかないと、
ある程度やってるとこういうのもあるよみたいな。うん、そうそう、あの留学、アメリカに留学している友達がからこの前電話がかかってきて、で外国の人たちって日本のことどういうふうに思ってるのかなみたいな、私が質問したら、まだ日本に侍いると思ってるよとか、まだ
2018年ですら、
そうそう、忍者ってどうやって壁に隠れるのって聞かれるんだけどみたいな言ってたから、
場所はありますけどね、アトラクション的な、
ね、ありますけどね、君のそう侍魂はどこだって聞かれたって言ってたりしたから。
でもあいつらナルトとか読んでるだけだもんね。
それでルロケンとか
読んでる、ルロケンとか読んでる。
確かに
そう、そういう人たちまだ、ね、侍さんが日本にいるって思ってる方もいるから、やっぱ日本文化知ってると、いやいやいやみたいな。
でもその19歳でさ、それすごくない？だってもういい大人でもそれは知らない人 もう今いるし、そんなに、ね、逆むしろ外人の方が知ってるよぐらいな、今もう今
あるよね、
今もありますよね、
異様に詳しい外人
ね、そうそう、外人の方がなんか日本の文化にすごい細かい、詳しい、大好きみたいな、
ね、
日本人の方が知らないこととか多いけど、19歳でさ、それすごいよね、
日本いいですよ、
いいねそれ、いいねそれね、
若い子は
俺もね日本大好きだよ俺、
見直さないといけないですね、
そうそうそうそう、なんかすごいいいなって、
俺本当日本人に生まれてよかったと思う、
ですよね、
にわかに日本談義
におばあちゃんになったら着物着て生活したい、
あ
そうそう、あのバリアフリーのお家で、
俺のイメージと違う。
ね、全然
お嬢はなんかドレスってイメージがあったんだけど、
プリンセスから大和なでしこにどんどん
プリンセスな感じ、
ありがて
ー、ありがて
ー、言い方言い方言い方言い方、
なんか十二人とか来たら似合いそうだ
ね。あ
そうだからね、私勝手にお嬢の成人式の写真本当に楽しみにしてる。
あ、成人式あるやん。
そう、来年の、ね、
前
1月は来月やります。
たまらんね。
前撮りみんなで写ろう。
集合写真
写る、写る、写る、写ってもいい。
俺成人式2回迎えたの。
何の話ですか。
あまり面白くなかった。
あ、2周したってこと。
折り返しして
折り返してきて
折り返して まだちょっと来てるみたいな、
ね、ちょっと来てる。
いや大丈夫よ、まだまだ
まだまだ、
まだまだ
変わらん変わらん、楽しいよ。
えこのままフリーで成人式の話いっちゃってもよかったら。
いいですよ。
ちょっと成人式、僕新潟で育ってるんですけど、あの新潟って冬雪が積もるから、うん、成人式なんかとてもできなくって、あの雪の積もり具合で成人式の時期がちょっと違って、あの雪の少ない地域は一般的に1月にやるんでしたっけ、1月に成人式やって、やや積もるとこは4月にやって、
4月まで飛ぶんだ。
でもうやや積もるところはゴールデンウィークにやって、
なんかニュースで見たことあるな。
めちゃめちゃ積もるところは8月にやるんですよ。
暑
で、
本当に
高校ぐらいになるといろんな中学の学区から集まるんですけど、中学は同じ学区だから同じ成人式に出るんですけど、高校の友達っていろんな中学から来てるからみんな成人式がバラバラで、成人式の時に高校の同窓会が絶対にできないっていう。
バラバラ
バラバラ。
あ、そっか。
今度の成人式帰るって聞いたら、ごめん俺の成人式8月みたいな。
みんな同じ時に成人だ。
やっぱ地域によって全然違うんやね。
これがその多分もっと豪雪地帯だったら全部5月とか多分決まってるんですけど、平野部と山間部とかちょっといろいろごちゃ混ぜになって、海沿いは降らないとかいろいろ同じ市の中でもあるせいで、ちっちゃかめっちゃか。
なんか名古屋の感覚からすると全然違う ね。
成人式、あの女の人は、ね、白いモコモコ、
着物で、はいはい、あれのやつね、
うん、8月のところは
かゆそうなやつ。ちょっと犬屋さん触れざるを得ないわ。なんかセッション丸
みたいな。
セッション丸な。
セッション丸の方
わかんねえな。
あのあれでしょ、
そう、
白いの、白い、白いふわふわの、
あれつけ、あれ寒いからつけて
る、寒いからでしょ、あれ
じゃあ8月はつけない、
つけるわけないやろ。
あれなんか憧れなんですよ。
逆に成人式は地元の福岡の方へ行く、
いや
名古屋、
名古屋でやりますね。
勝手なイメージだけど、福岡ってもうなんかやばいやつばっかりいる、成人式。もうこんなのに、そうそう、あのそうそう、頭がもうモニョニョニョニョってなってて、なんか着てるやつにもなんかずっともみたいなこと書いてある。
ずっともじゃ、あれなんか、
あれなんか書いてあるやつ。
まあね、福岡とかはねちょっと怖いみたいなね。
そうですか。
ありますけどね。
博多美人。
まあ、そうそう、博多美人なんだけど、
ちなみに名古屋の方でもそういうちょっとやんちゃな格好してくる成人式っていうのはある、
まあ、やんちゃな中学高校とか
服がトコークみたいになってるやつ、
私あの、まあ、全然話になるか分かんないですけど、私がいた中学校めちゃくちゃ真面目な中学校だったんで、あの本当に可愛らしくって、特攻服っていうか本当に 4,5 人ぐらいがパステルカラーの、あの袴あ
のパステルカラーの袴
なんか普通ってもうちょっとなんかイケイケな、なんかおいみたいな感じ、なんかちょっと濃いそうそうオラオラみたいな感じ
で、ね、原色でキンキラで、
とかね、金とかだけど、なんかすごいなんか仲良かったですよ。人数も少なくて、私の学年がね、なんかその特に仲良 い男子が5人ぐらい、ピンクとか黄色とか水色とかのパステルカラーの袴着てきて、うん、
なんか
そう、
かわいい戦隊もの、
そうそう、若干戦隊ものみたいな。そうだけど、まあ、
パステルカラーの戦隊、
あのちょっとやんちゃな世代、ね、やんちゃな学年とかだったらもう結構ちょっとこういう、こうパシッとピシッと決めて、おいみたいな感じ、ちょっと崩しちゃう系とか、まあ、女の子でも結構こうモリモリ爪もバリバリ、
爪な、
そう、爪もこんなピューみたいな、もう刺さったら痛いみたいなね、とか
長いやつ、
そうそうそう、長いやつとか、まあ人によったかな、名古屋も多分どうかな、そういう、まあ、地域とか学年のその色
頻繁にしてた、
俺ね
昔の話聞きたいな、
ていうかね、俺ね成人式2回やったっていう割にはね、最初の成人式行ってないんだよね、
そうなの、
行ってないっていうのもまあ人によっては
そうですよね、
あのね、19歳ぐらいの時にちょっと引っ越したから、
あちょうどそれぐらい、うん、
だからね、住んでる地域、あの昔はまあ名古屋市の、まあ、郊外に住んでたんだけど、で19歳の時に名古屋市内に引っ越したのよ、だからね、なんか名古屋市から成人式の案内来たんだけど、
あそうかそうか、
市内で行ってもな、
行っても知らんしみたいな、
引っ越す前のところの
引っ越す前のところだから行ってないんだよ、
あ、うん、そうですか。
そうだから成人式参加してないんだよね俺。
ああ
そうなんだ。
っていうかあんまり行きたいという気もなかったし、あ、まあ、どうでもいいかって感じでその頃ね、あの
荒れてました。
荒れてないんだ、まあ、荒れてたって荒れてたんだ。俺がじゃなくて
俺がとは思ってない。
じゃあ俺が荒れてたんじゃなくて、うちの家庭がね荒れてた、荒れてたどころか崩壊してたから。
当時ね、
ひどかったん
だ。そう、
かくかくしかじかでね、
かくかくしかじかで、
その
わかりやすく言うとね、住んでた家がなくなったってやつだね。
あパンチがある、うん、それだけでまた話ができる。
うん、キリンの、あの、言ったでしょ、芸人の漫才のキリン。ね、はははは、解散って言ってるね。家族解散ですよ。あれと一緒。
重た明るい。
重た明るい。重た明るい。重た明るい。
ホームレスまではいかんかったけど、かろうじてね、家はね、うん。とりあえず元々あったお家はなくなったって
あ、そうな
の。一身上の都合によりなくなったというね。
かっかくしかじか
でね。そう。だから、ね、成人式からどうでもいいわ、みたいな。
すごい家庭の事情に入り込んだ。
そうなの。
えぐっていきましたね。
もうこれだけでね、もう30時間ぐらい話せる。
しかも僕何も知らなければそれで路頭に迷って占い師の道になったのかなってこう思っちゃうけど、でも占いは最近なんです
よ。占いはまだ2年半ぐらい前だからね。
なるほどね。
まあそういう経験がね、辛い経験があったからいろいろと分かるっていう面もあるね。
そうですか。
うん、そうそうそう。
説得力がね、
そう、まあ、今笑って話せるけど、うん、そうお嬢ぐらいの年の頃に家がなくなった
ちょっとそれは
大変じゃ
大変じゃ
そうそうそう、
思わぬ方法
が出ましたけど、でもいいよ、たまにはね家なくなるっていうのもねいい経験だ。
たまにはって、まあ、たまにはですよね、
うん、たまにはたまに、ね、一緒に1回ぐらいね家がなくなるとねよっしゃ頑張るかって気になるから、
うん、もう次はもう上がるだけ
やね。そう、
まあ、そういうのは大事ですよね。
そうすると俺みたいになるから何言われても動じねえ
あ、そういう経験をしとけばね、一発
いいですね、
う
ん、
そう
大事ですね。
大事です。
すごい今刺されますねそれね
大丈夫、ね、もうね人間そう簡単には死なない
それを学べますね。
そう、
しみる
今日の教訓は家をなくそうという。
そう、
じゃあ実況に1回はちょっと待って、
家をなくそう。
あのそろそろねお時間になって名残惜しいですが、お時間になってきまして、成人式の話で脱線。で
も
そうなんですよね、いいんですよ、いいんですよ、いいんですけど、あの最後にね一応テーマに戻りつつ、あの今後ねちょっとやってみたいこととか続けてみたいこととか、ちょっとあの次に向けたお話を、
うん、
またこれ前やってたけどこれまた始めたいみたいなのがあったら、ね、ぜひ聞いて今日は終わりにしたいかなと思っております、
うん、
ね、
うん、
ね、この際だからって言ってみんなにぶっちゃけてもいいし、
うん、そうそ
う、いいですよ、道場長。
あ、俺からか
別にどなたからで
も。ね、まあ、ちょっと最近やってないんですけど、以前滝行を5年ほど毎日じゃないですよ、月に1回あの伊勢の天の岩戸ってとこまで行ってまして、
はいはいはい、
でそこで滝に打たれて、あのみそぎってやつですけどね、
あ、
うん、
清める、
そう、体を、ね、まあ、簡単に言うとね、お祓いしてもらう感じ、
はいはいはい、
でね、こうお祓いしてくれる人がいるんだよね、
はいはいはい、
えいえいとか言ってね、はい、えいとか言って、
どんぐらいの時間あるんですか、
えいね、これやす
えいえい、
いや、あのね、時間にしたらね、本当ね、まあ、30秒とか1分ぐらいなんだけど、一人あたり、
あ、
その間に滝に打たれながら、そのなんだ、祈祷師みたいな人がね、
うんうんうん、
えいとか言ってね、おやーとか言って
とりあえず掛け声で、
あれやーって言って、
邪気をね、
そうそう、邪気を払ってくれる、
邪気を払ってくれるわけですね、
で、ま、うん、で、そのね、初めて行った時にね、びっくりしたのがね、僕を連れてってくれた人がいるんだけど、で僕の前にその人が滝に打たれてね、えいえいってなんかお祓い受けてて、
うん、
で見ててね、終わったらその祈祷師の人にね言われたの、あんた最近何もやってないなって言われたの。
何もやってない、
うん、うん、確かにね、仕事を辞めてね半年くらい何もしてなかったの。
わかるんです
ね、わかる、わかる人にはわかるんだ。
なるほど、
職 所作とかいうやつですね、うん、
そうそうそう、
立ち振る舞い
とか、たまにはね滝行行くとね、気持ちもねリフレッシュできるし、
あのたまには家をなく
すたまにはね、たまにはが強い今日は、
そうたまにはね
同じテンションだ
った最近ね、でもね最近俺ちょっとね滝行行けてないんで、
それをまた
またちょっと行きたいなということで、
ね、伊勢の方に、
伊勢、伊勢、
いいですね、
あのご希望であれば皆さん連れて行きますね、
滝行ツアーね、
滝行ツアー行
っちゃいますか、
いいね、
おりゃー行って
滝の横から公開生放送、
あのね、あこれ今9月でしょ、まあこれからまだまだね
寒なりますよ、
うん、さ一番いいのはね1月2月いや、うん、最高
でも翌年来る年に映ってたりしません、うん、NHK の、
あそうなんですか、
あるあるある、
来る年であ
るね、
ボーンってなりながらこうやってサバサバサバだからね、
へ
ー、もう1月2月ね体が麻痺します、
やばいっすね、
やばいっす
まあまあそんな滝行を、
はい、またよかったら
よかった
よかったら道場長まで滝行連れてってくれと、
たまにはね、
たまには
たまにはたまにはね、そうですね、
はい、
じゃあマナティお願い、
そうですね、私は、まあ、学生の時小学生の時に、まあ、ピアノを自分でやりたいって言って、まあ、2年3年ぐらい習ったんですけど、練習が嫌だって言ってやめてで、まあ、中学入学したら文化部がねめちゃめちゃ少なくて、もう限られた部活しかなかったんですけど、その中にジャズオーケストラ部っていうのがあって、ね、そうスイングガールズみたいなやつ、
すごいですよね、うん、
あって
数少ない文化部の中に、
そうそうそうそうそうそうそう、
囲碁部将棋部とかだけじゃなくて、
そうそうそう、華道部もうないしみたいなね、あ、なのにみたいな、そう変わったのがあって、そこに入って最初ドラムとかがやりたかったんですけど、まあ、オーディションする中でまたピアノに戻ってきて、中学校から3年間はジャズピアノをやってたんで、
かっこいい、
でもまあ先輩に教えてもらったりとかだったんで全然なんですけど、まあ、なんかもうちょっと落ち着いたらジャズピアノを習いたい、
習いたい、
もう一回ちょっとちゃんと、ちょっとだいぶ忘れちゃってるから習いたいとか、まあ、楽器なんでもそう、ギターとかドラムとかも結構やってみたいから通いたいなっていうのはあります。であと1個思い出したんですけど、そう、もう1個思い出したんですけど、私この前ね、
テンション上がってきたぞ、
そう、その、まあ、音楽に関わるっていうのでは近いと思うんですけど、タップダンスをやりたくて、私、
お
かっこいい、
タップダンス、
タップダンス
やれいじゃないですか、
そうだから今度体験に行こうと思ってて、ちょっと最近忙しくてちょっとあの予定が合わなかったんですけど、ちょっと次予定あったらちょっと体験に行こうと思ってて、なんか体運動音痴なんですけど体を動かすのは好きなんですよね、うん、球技とかめちゃくちゃダメなんですけど、まあ、なんか踊ったりとかするのは好きで、
うん、
で激しい踊りはちょっと多分できないけど、タップダンス、こう
タップダンスも激しいだろう、
激しいでもなんかタップダンスタップダンスってなんか踊るっていうよりはなんか奏でるに近いじゃないですか、なんかそういう意味ではなんかすごい楽しそうだなと思って、
でもね次ね体験に行ってみる、
そう、水素の話していいですか
次の放送も、
そうそうそうそうそうそ
う
そ
う
そ
う
そ
う
そうそう、今思い出したから、そうそう、そんな感じです。
ジャマーティの今後が楽しみですね。
今後期待、
ね、タップダンスを経験したマナティ、
マナティちょっと一皮向けたマナティ、
一人でできるダンスっていいよね。
そう、
あ、それはし
ようかも、それもまた多分一人でまたできるから、うん、もう多分自分が多分楽しいだろうなと。
社交ダンスね、うん、ペアがなるでしょ
う。そうですよね、う
ん、競技会出るとねめんどくせんだ
大人の事情
意外と仲悪かったりする
まあまあ、そういうことです。
そう、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。じゃあタカモお願いします。
はい、タカモはあのやるって決めたことを何も続かないんですけど、とりあえず今日みたいなあの前放送をちょっとやってみようって思ったことがあって、
タカモが
っていうのはその冒頭であったその ZIPFM の、 あのナビゲータースクールに行ってて、みんなでフリートークの授業をした時に、みんなものすごい喋れるから、これはもう経験積むしかないと思って、一生懸命自分のチャンネルを開設して喋ったんですけど、
そこまでね行くっていうの
は、そうなんですか。
そうそう、あのそうなんです。もう思い立ったが吉日と言わんばかりに立てたものの、うん、3日坊主ならね2日で終わってしまって
3日まで、
そうそう、まあ、今日を機にもう一回放送して、うん、泣きの3度目というか、
いいんじゃない、
ただやっぱり毎日っていう目標はきついから、まあ 週に1本ですわね。
それでもいいんじゃない。
週に1本、うん、7分の1にして続けれたらいいなって思いました。
すごい。ゲスト行くよ。
呼んでみる。いらんかもしれないけど。
俺も行って放送禁止用語ばっかり言
って。チャンネル閉鎖。追い込む。
ピーピーピーピーって感じ。アダルトチャンネルになる。
いいじゃないですか。じゃあナビスクの中で2つ放送が、
ね、うんうん、いいね、
解説されますね。
はい、
はい、うん、はい、じゃあそれを今後続けていきたいというところですね、
はい、という気持ちだけは。
はい、じゃあお嬢最後。
お嬢ね、
あ、でも僕もあれかな、僕も言わなきゃ。
締めが、
締めが、
締めが、締
めだよ。
そう、私はまあここでね、ZIPFM のナビゲータースクールに通ってるっていうこともあって、喋るのも好きだし、人前に出ることも好きな、あの本当にスポットライト浴びるのが大好きなスポットライト症候群だから。
初めて
聞いた。初めて聞いた。
で、あと、まあ、自分の将来の夢がアナウンサーっていうこともあって、
なるほど、
日本の文化をもっともっと海外に広めたい。
あ、いいね。
だから喋りも上達したいし、あとは海外に広めるためには日本語だけじゃなくて外国の言葉も喋れるようにならなきゃいけない、うん、ってことで英語と中国語、
うん、
そうそう、完璧に、
う
ん、そう、本当の何でしょうね、日本語も入れていいのかな、日本語、中国語、英語、トリリンガル、
うん、にな
れたらいいなっていう、うん、
そうそうそう、かっこいい
語学、
なんか慣れそうな気がするね、
うん、
今ね、名古屋弁と博多弁だけだから、
バリンガル、
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 そうそうそう、
じゃあ4ついけるってこと、
トリトリリンガルじゃん、
トリトリリンガル、
トリトリリンガル、
そうやって言うの。
いや、そんなわけないでしょ。その時点でちょっと頑張りましょう、皆さん。なんていうか知らないけど。
みんな信じた。
トリトリリンガル、
トリトリリンガル、
もっとね、こう皆さんに、ね、伝えれるような、あとトーク力も本当につけたいなっていう風に。
十分喋れる、
大丈夫。
Yes, you can do it.
いきなり英語出した。
Yes, thank you very much.
I love you.
I love you.
No, 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 I can.
No, I can.
I'm Tom Cruise.
Oh, oh, I know.
Oh. I love you.
あと CIA なんですよ。
I'm CIA.
You are CIA.
I'm CIA.
CIA.
強
じゃあ最後に私、あ、もうよろしいですか。
あ、オッケーオッケ
ーオッケーオッ
ケーオッケーオッ
ケーオッケーオッケーオ
ッケーオッケーオッ
ケーオッケーオッケーオ
ッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオ
ッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーやりました。
素晴らしい。
が、なんだかんだね、まだ1年なんですよ。
もう1
年です。毎日毎日やったわけなんですけどね。で、まあずっと5分の放送をずっと一人でやってたんですけど、その、まあ、1週間1回でそのちゃんとネタをね作って、で1回その1週間にっていうのもいいかなって最近思ってるんですよ。しっかりネタをねやってね、であとこう2人トークみたいなの
を
やっていたいので、ナビスクのメンツにも協力してもらいたいなと思っている。
行く
行く、暇
なんで、
暇なんで。やっぱりね、あの結構世の中のポッドキャスト番組って2人の掛け合いが メインなんですよ。メインっていうか、それがもう本当にメインで、1人でやってる人もいるにはいるけど、まあ、少数派なんですよね。やっぱりなかなか1人で喋り続けるの、僕も結構5分が結構限度
だったり。すごいですよね、5分ね、ナビスクの1分半でもね、
フリートーク。
いやいや、自分たちみんな何分ずつ喋ったと思ってんだよ。
結構喋ってるよ。
結構喋ってる。
結構喋ってるぞ。
まあまあ。
マナティ止まんねえじゃん。
いや、これがね、ナビスクになるとちょっと変わっちゃうんですよ。
起承転結
とかね。
しっかり守らなきゃ。
ナビスクもね、こういう風に喋れるようになりたい、本当は。うん、
ああ、なるほどね。
こういう自然な感じで喋れるようになりたい。
なるなる。
大丈夫。
大丈夫ね。とりあえず困ったらアイラビュー言っときゃいい。
先生
にハ
オ、
先生にハオ、
もう会いに、
もう会いに、もう会いに。ということで、あのお疲れカッチン放送を今後はあの、まあ、続けていくのはもちろんのこと、どんどん賑やかにねしていけたらいいなと思っておりますので、うんうん、この辺で今日は、おしまいにしたいかな。お、あ、いやいや、あのね、意外といい時間ですよ。本当に皆さんちゃんと、
う
ん、
ちょっと
オーバーぐらいですけど大丈夫です。
ちょっと成人式の話ぐらいがちょっと、
いやいや、いいですよ、ああいうのがいいですよ、ああいうのが面白いですよ。ということで、最後もう一度ね、皆さん、今日出演してくれた皆さんお名前だけ
一人ずつ言って、はい、ありがとうございます。
はい、ズバッとまるっとお見通し手相鑑定士の秀樹道場長でした。
ありがとうございました。そして
はい、ベラベラベラベラ喋っちゃいました。楽しかったです。マナティでした。ありがとうございます。
マナティ、
はい、ガヤ担当しました。高茂です。ありがとうございました。
ガヤにしてはちょっと、あ、ちょっと
上からガヤ
ガヤの割合、
はい、はい、最年少でした。そうですね、皆さんとおしゃべりできてとっても楽しかったです。お嬢でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、では本日の番組は、私八橋を含め5人の、メンツでお送りいたしました。皆さん、それではまた明日からよろしくお願いいたします。バイバイ。
バイバイ。